皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、本日は10月の14日、もう10月も半分来ちゃいましたね。
はい、こんにちは。どうも、あの魚松の広岡でございます。
まあ、先週はね、はい、あの7日の日は2人で生放送でやらせていただいたんですが、ちょっとあの2度目で慣れてなかったのが、最後ちょっと尻切れともになっちゃったのかな、
ちょっとおかしかったかな、でもね、秋の情報を僕は喋りまくりましたから、ね、本当にありがたかったですけど、
まあ、皆さんあの先週ちょっと最後お聞き苦しかったかもしれませんが、その辺は、ご容赦いただいて、まあ、今日も元気で明るく参りましょう。
ありがとうございます。
まあ、この間もね、この間ほら10月の頭なのに30度ぐらいあったじゃないですか、昼間。
そうです
ね、でこのところ、これ毎年のことなんだけど、なんか秋の期間短いよね。夏っぽくがずっと続いて、
そうかな、
で秋が短くて今度いきなり冬みたいになっちゃう。
いきなり冬になるのかな。そうそう、急に寒くなるのかな、
はい、でもなんかこう調子がね、あれ秋なのに、
そうですね、
先週も 半袖で全然暑くなかったし、
はい、
まあ、今日あたりはちょっともう涼し
い。もうでもね、14日でしょ、もう10月半び中じゃないですか。
そうです、
もうこれ今年終わりじゃないですか。
終わりですよ。
早いんだこれ。
早いですよ、
1年むちゃくちゃ早いわ本当に。
で、まあ、10月はね、時代祭りなかったしね、
あ、そういうことか。
だからなんかこうやっぱり節目節目の行事がないから、なんかこう、はい、へそがないっていうか、ポイントがないなく過ぎちゃったね、1年。
だらだらだらだらっとね、日が経っていくだけの感じがするのよ。
そうですよね、それは。
もっと自分もね、やりたかったこと、こと1年あったんちゃうんかなとか思うんだけど、そんなん繰り返ってもしゃあないしね。
まあね、
やっぱり前のが大事だから、いや、これからもっとチャレンジしなあかんなと。
いや、まあコロナもね、これで収まったし、はい、まあ考えてみれば、はい、まあまあ、なんつうの、完全に封じ込めることはできない、まあ、一緒に暮らしていくウィズコロナっていう、
ウィズコロナですね。
そうだから、もうそういう暮らし方をちゃんとみんなで身につけて、
そう
っていうことだよね。
あの皆さんがやっぱ防御することが覚えあったんで、はい、で衛生面とか、
そう
もうてあのなんていうか、手消毒とかマスクとか
徹底してるよね。
そう、あの日本の方って特に、
そう
もう冬って結構マスクしてる人前から多かったじゃないですか、
それがまあ普通になったよね、もう、
はい、それが普通になってかえってよかったんじゃないのか、よかったって言ったらそれは絶対言うとあかんやろけど、やっぱりあの教訓になったんでしょうね。
なりましたね、はい、だから普通の季節性のインフルエンザもね、かかる人すごく少なくなったし、はい、やっぱり手洗いで、
そうでしょう、インフルエンザがなくなったもんね。
そうよ、そうそうそう、そうなの、ね、だからやっぱり気をつけてる成果だよね。
そう、そう思います。でもね、まあ、早いね。
早いよ、
早い、もうこれほんまにもうすぐ年末来ますよ、これえらいことや。俺
年末来たと思ったら年明けて、
そう、
桜の時期みたいな。
会社してるのも大変やで、ほんまにもうこれ1年。
そうなの、そうなの、だからそうだよね、
そう、
あの稼がなきゃいけないわけだから、
ね、そうなんですよ。
短く感じてっていうのは稼ぐ時間が短い、稼ぐ
時間が短い
短いってこと
だからね。飲食店ほんま大変やで。いや、ほんま、ずっとね、低空飛行でずっと続いとったから、ほんま大変やな。
そうね、だからまあ、飲食店と観光業ですよね。
はい、
まあ、観光は
今でこそやっとお客さんが
増え
てきたでよかったけどな。ほんま。
いや、まあ、だから、なんかこう、まあ、だからさすがにこの年末は忘年会は復活するんでしょうねっていう、
はい、いやーどうなんやろ ね、復活してほしいけどね、それは飲食店の皆さんもそうなってほしいと思いますよ、もう去年もなかったし、そっか、去年1年なかったんや。
なかったです、ね、だから去年なんか例えばさ、そういうことやろうもんならもうすごい白い目で見られたでしょ。
そうだな、ね、ワッシング食らってましたからね。そうそう、そうそう、もう4人以上集まったらちょっとやばかったもんね、
そう、だから今年はね、まあ、騒ぎはしなくても、まあ、みんなが集まってね、
そう思ったらもう1年2年前のはどういうことやってんやろなっていう、もうなんか昔に思いますね、これ
記憶のね、
はい、
すごい遥か昔になっちゃった。
そう、昔になっちゃいますね、
そうなんですよ。だからね、たまにこう昔の写真がこうなんかフェイスブックでやってると、なんか何年前の今日の日みたいなパッと出てくるんだけど、例えばみんなで飲んでるとか、はい、こうわって騒いでるのが出てくると、
そうやな、
こんな日があったんだなっていう、
本当にそうですよ、
うん、
でね、結構仲間で集まったお店が消えちゃったもんな。
ああ、そうですね、なくなった、まあ、前もここで 何度か話したけど、本当にもう復活しない店ね
多いわ。
いや、こういうついこの間 僕も本当京都市内でね、
はい、
改装予定ってしてたとこがあったんですよ、
うん、
でずっと改装予定でいつ改装でオープンするのかなと思ったら、
はい、
改装予定だったけど諸般の事情を鑑みて閉めることにしましたって
な
ってました。
何やぞ、あ、やっぱりそういうことあるんやな、
う
ん、
そう、だからもうちょっとこう先にねコロナも緊急事態宣言も解除されるって踏んでたのが伸びたりしたから、
そうやな、
まあもうこれでね改装してもっていうところだったのかな、うん、だからそういうの見るとやっぱりちょっと驚くよね、はい、
本当にね、なんやろこの寺町でもね、うん、シャッター多いもん、
それが増えてんだよね、
はい、
まあ、僕らここね、この間生放送だったけど収録に来るたびに、まあ、特に社長ねよく歩いてみたいし、僕も新京極寺町京極フラフラするとあれまたここに空きテナント
があって、あれこれ何やってんなってわからんことがないもん、
思い出せないよね、
はい、シャッター降りてるとね、
そう、
え、ここ何やったかなと、
で意外と大きなとこがシャッター、
シャッター降りてるよね、
そうそう、小さなスペースだから結構な、
ね、でシャッター降りてるとこね、なかなか次入らへんねん、もう
入らないね、ちょっとやっぱりまんだ様子見じゃないですか、
はい、どうしてもねこっち、この寺町三条来ると、
うん、
散歩するんですよ僕、
あのね、おっしゃってましたもんね、うん、前実際新
京区とかね、
うん、
はい、でどんな感じなんかなって、うん、やっぱり大事なんですよね、
うんうん、
散歩って、
そうですね、まあ、はい、結構それでいろんな商売のヒント見つけたり、
そう、ヒント見つけたりするから、ね、歩くことって大事なんでやるんですけど、やっぱり寂しいね、
うん、
はい、もっと増えてほしいですね、
そうだね、はい、いやそれが、まあ、僕の印象でも減ってるんじゃなくて増えてるよね、やっぱり空きテナントがね、
はい、
だからまあもう見切りつけたところとかが、まあ、なんていうのかな、復活というよりももうしょうがないっていう感じになっちゃってるのかな、うん、でも後が入らないとね、
そうなんですよ、
店 の, あのこの通りの雰囲気が変わっちゃうもんね、
やっぱりね人が集まるとこは、
うん、
集まってほしいですね、
うん、
楽しいところは人が、楽しいところに人が集まるんやから、もっと楽しい、やっぱりしてほしいな、
うん、
本当に
そうね、
はい、
それはまあやっぱり歩いてる人の顔がね明るく、だからね、マスク確かにいいんだけど、マスクしてると表情が見えないのが辛いな、
あ、
だから社長前言ってたじゃないですか、こう
すごいね、あれマスクな、ね、女性の人の年齢分からへんな、うん、
いましたよ、僕の知り合いでマスクしててね、
はい、
マスクしてたらナンパされたっていう人います
、ね、すごい人やでな、あれな、
今までナンパされたことない
のに、すごいで、ほんまマスクしてるとな、もう分からへんねん、あ、お嬢さんですか言ったら、いや違うねん、
いや僕のその知り合いも自分でマスク美人だって言ってたから、
ほんま分からへんねん、あれすごいよ、いや
知り合いでも分かんない時あるよね、
はい、
この間よく通っているイタリアン料理の店のマスターに似てる人だったんだけど、マスクしてるか分かんなかったのよ、
は
あ、でこっちも
いつもパスタうまいですね、言うたん、
いや自転車でやってきたからふわってすれ違ったのね、はあ、でいやどうかなと思って、向こうは全然気づいてなかったから、で後日店に行って聞いたら、そのマスクしてその道よく自転車に乗ってるってか、やっぱりそのマスターだったんだ、
あ、やっぱりマスターやったん、
うん、
あ、違うか、大だったでよかったよ
そう、
でも分かんないんだよ、私中華ですよ言われたらえらいことやで
何なんですかそれ、だからマスクしてるとちょっと分かんないんだよな、
うん、すごい親子で歩いてはってね、
うん、
母娘やのに兄弟見えねえよ俺も
それはこれそれ極端だった、
すごいな思っても
そうね、そう
で兄弟ですかって聞いたらね、うん、あ、そうですよ絶対違うじゃんかって感じ
あと笑ってるかどうかが分かんないよね、こうマスクしてるとね、
そうかな、
うん、なんか 目はニコニコしても本当に笑ってるかどうかって表情がよく分からないなって、
目を笑ってても口怒っとるね多分、
うん、あるそういうの
そんな変人やでそれ
だからそういうその表情が読めなくなったっていうのはね、うん、結構きついかもしれない、
なるほど、
うん、だから人とねこう、
まあ、マスクってね、うん、ほんまに僕らのね、
うん、
若い時のヤンキーはね、
うん、
マスクってな、やんちゃなやつがするやつや
ん、してたじゃない、白い面のマスク ね
やんちゃなやつがするんで、これ顔隠すために、
そう、それで眉毛剃って
ほんまやで、
それ知ってますよ、大体そうだよね、顔隠してたんだもんね、
はい、そう時代は変わるもんやわ、これほんま時代変わるもんやね、う
ん、いやでもこれ俺もう汗かきだからさ、夏場すごいしんどくてさ、こうマスクしてたのがね、でもしないことにはもう周りもね、
あ、
で道歩いてるけど誰も歩いて、
大変やな、ね、でも街の人って大変やな、うん、僕らね、僕らは車乗ってるやろ、 はい、車乗ってるときは撮るのよ。
いや、それはそうだよね、必要ないもんね。
そうそう、だからね、撮ってるときも結構あるのよ、うん、でも町の人って住んでるとね、絶対してんならんやん、歩くときもせんならんし、うん、家入ったときだけやん、撮れんの、
うん、そうなんですよ。だから別にね、専門家も言ってるわけだよね、道路歩いてて人がいなければいいんですよって外しててね、でもやっぱりみんな、はい、
でもね、してるみたいな、みんなね、目つきが変わってくるやん、うん、なんでせえへんのみたいな。
それはね、すれ違った時にふって見られるよね、は
い、絶対あると思うわ。
だからそういうのがめんどくさいから、結局歩いてる時でもしようかってなっちゃって、そうでしょ、うん、だから今社長おっしゃったようにね、家に帰ってる時だけです、家にいる時だけですよ。
でしょ、大変やな、うん、田舎の人って車乗ってるから車だけみんな取ったのよやっぱり
そう、俺はまあだから自転車乗ってる時外してるんだけど、でもほとんどの人は自転車乗っててもしてるよね。
してるでしょ、
うん、はい、もうみんなだからすごい徹底してるなって、すごいなと思う。
京都はでも自転車の人多いわ、ほんまに、うん、危ないでかなもん
怖いでしょ、
怖い怖い、もう斜めにバー走るからな。
それはね、俺もこっちに来て、まあ
チャリンコのマナーが悪い悪い、
そう、は
い、
チャリンコの生活だけど、本当に自転車のマナー悪い
と思う。ラジオ喋っていいのか知らんけどな、ほんまやな、急に前から出てくんねやで。
一時停止しないもんね。
しない、
で
ブレーキないねやろな、あの人は
あのね、
ここだけや、
怖いのは大丈夫だと思い込んでんですよ、車が来ないって思い、
じゃあ車がな、うん、避けてくれるもんやもとね。
いやでも
そんなな、怖いわ。
怖いですよ、いやこっち自転車乗ってても怖いもん、いきなり飛び横から飛び込んでくるから、他の自転車。
あ、そう、
うん、
へ、
あと一番怖い、もう一つ怖いのは2列にね、
はい、
縦じゃなくて横に2列でさ、カップルとか
喋りながら行っとるやろ。
そうそう、あれはやめてほしいんだよね、本当に怖くて。
要はあるわ、田舎でもあるよそれは、うん、
でも田舎人がいないでしょ
田舎はね、街灯もないね
だから事故は多いですよ、意外と京都はね。
京都ね、うん、京都は僕ね、京都来てからですよ、怖いの、自転車。だからもう交差点入るとね、うん、しっかり見ます。
そうかそうか、
それ、ね、右左、これでね、右左しっかり見てね、行こう思ったら後ろから来んねえで、これこれがまた怖い。
あれは怖いよね。
そう、
分かる、
びっくりするで。
いやそれは俺だって怖いもん、それは本当後ろから追い抜いていくような。
そう、
それで交差点でこっちが、ま、信号待ちしてても信号無視してふっと入ってくるやついるしね、
はい、京都はね、ほんまに自転車増えたね、
増えた増えた、それはもう
こんな昔なかったもん、
うん、
はい、
やっぱり駐輪場が街中に増えたんで、
はい、
だから自転車でね来る人も、
まあ、楽やからな、うん、市内やったらさ自転車でね移動する方が早いからね、
バス乗るよりもね早いし、
そう思いますわ。
だからお年寄りの高齢者の自転車乗りも多いよね、うん、それはそれですごく怖いんだけどね、
はい、
この間もこう急に自転車止まってさ、まあ、もう80以上の方だと思うんだけど、
は
あ、止まったら立ってられなくて、はい、そのまま倒れちゃったりした人いたからね、
サドルないねんなスタンドないんちゃう。
いや要するに止まったんだけどフラフラしたままゆっくり倒れてって、
危ないな、
うん、だからまあ起こしてあげたんだけど、
補助輪つけたった方がええ
なんで乗ってるんだみたいな。だまあ自転車はねよく言う免許がないから誰でも乗れるんだけど、
はい、
でも一方でそういう人でも乗ってるでしょ。
危ないな、
危ない危ない
危ない、三輪車乗った方がええわそれは、うん、こけへんやったな
のがいいかもしれない、
はい、
でも結構過信して乗ってるからね大丈夫だと思って。いやまあそういうね自転車の京都だけれども、まあこれからこの間も言った秋のシーズンでこれから人も多くなって、僕は少しはやっぱり観光都市なんだから、まあ
京都でももみじきれいでしょこれから、う
ん、人来てほしいんだけどね、まあ、それは もみじはね、
もみじとかね、お寺むちゃきれいじゃないですか、うん、これから
そうそう
ライトアップとかするんでしょ。
もうそれはもうここ10年ぐらいね、そういうやっぱり
あるんでしょ、
盛り上げて
ね、
もういろんなところ
で清水さんのほとことかね
やります、
ライトアップとかめっちゃ綺麗でしょ、多分、
まあ、だからそういったところでね、まあ、人を呼び込もうっていう、だから
そうでしょう、ね、
ホテルの値段も少しずつ上がってきてるね、やっぱり、
うん、そうなんや、今まで京都一番安かった、
安かった、安かった、
ね、3500円ぐらい泊まれた、ね、
そういいね、それなりのホテルがね、
そうそう、
まあ、今ね少しずつ値段上がってきてる、
あそうやな、なんでそれな、やっぱりそのシーズンやねんから、
うん、
ディズニーランドでもそうやんか、やっぱりシーズンはなんか、はい、ちょっと高くなる、うん、僕は行ったことないで分からない、うんね、テレビ見てるだけで、
うん、
なやっぱりシーズンはやっぱ上げて、でシーズンオフはやっぱ下げる、
うん、まあ、そうですね、
それはまあ普通やわね、
普通ですよね、まあ、ちょっと需要と供給の関係で、うん、まあ、特に京都の場合は、まあ、ここのところ本当に人が来ないから底値だったと思うんだけど、
はい、
まあ、やっとここでね戻る
そらね、ホテルさんでもそんなごっつ金かかってるわけやから、うん、ようけできたもん。
できましたね。いや本当に未だに建築中のとこもあればね、はい、オープンしたてのとこなんかも随分あるよね。
あ、これあの佐久間さんの前のホテルまだ空いてへんでしょ。
いや、まあ、ちょうどねアナクランプラザホテルっていう古いホテルとその去年できたばっかりの、
あ、こちゃうで、あの三井座京都、ね、お池のとこやで。
三井座京都じゃなくて、
はい、あれは高級なホテルじゃん。高級
ホテル、うん、
ちょっと高級ホテルですよ。そう、三井の中のね。
そうそう、はい、あそこはだからいつも人入ってる。
やっぱりね、うん、富裕層の人は多いからね。
多い、
う
ん、そこははっきり言うと全く不景気関係ないんだよね。
またね、別や思いますわ。
そうだよね、うん、だってそれはあの社長のところも言ってたじゃないですか。ある一定層っていうのはもう 客単価って言ったらあれだけど、それなりの人たちって変わらないんだよね。
あんまりね生活スタイルね変わらないんですよ、ね、コロナにあろうが何にあろうが普通なんですよ。
なんだよね、
うん、ただやっぱり出たらあかんってなると、うん、ちょっと控えとこかって。そうですね、今まで控えてはったんが、うん、もう今はもうなくなったでしょ、うん、そうやったらもう前に戻るわね。
戻りますよね、うん、だから行く場所が海外に行けない人は仕方ないから国内旅行で、
そうそう、国内のちょっと高級なホテルに、ね、
に行こうっていうね。
だから京都のね市内の中に高級ホテルめちゃくちゃできましたもん。
できました、できました。
アマンとかね、あのフォーシーズンズとか ねパークハイアットとかもうすんごいいっぱいできた。
そうですよ、大変ですよ。だからそういうとこは予約がいっぱいなのよ。
やっぱりね、すごいもんね、あれ。
そうそう。
いいホテルいっぱいありますよ。ね、びっくりする。だから京都市内をその山手の方にみんな囲んでるから ね高級ホテルは。
そうそう。だから北の方はそうだもんね。アイアマンとかね、うん、ああいうのがそのリッツカールトンは
一番最初リッツカールトンできたんですよ。それからですよ。
そうですよね。うん、旧藤田ホテルのところにね。
そうですそうです。
だからそれからこうね北の方ね、高ヶ峰の方とか、
高ヶ峰の方ですごいもう3軒ぐらいできたんじゃん、ね、このいいのが、はい、
そうすると変な話さ、高級ホテル泊まり歩くだけで意外と京都
そう満喫できるんです
よ。満喫できますよね、
はい、うん、ランチからねランチタイム行って楽しんで、そうで泊まろうかみたいな。
そうなんですよ、はい、ほとんど縁がないんだけど。
そうなんですか。取材行ってるじゃないですか、いろんなとこ。
いやいや、
取材行ったら奢ってくれんちゃうのか、ご飯。
そんなことは、あ、それはねすごい誤解してる。あ、そう、もう取材で向こうの接待ってのはほとんどないですよね。
もうないの？
ないね。僕らの時はないですよ。あ、まあそういう
昔はあったんじゃないの？
例えばね旅行専門誌とかはそういうのやってるとこあるかもしれないけど、はい、まあ僕らは基本的にそういうスタイルではなかったですよね。
あ、ないんですか、うん、僕は高級なお部屋でね高級スタイルがあるのかな、
いやなあ、僕の知り合いで
写真だけ撮ったら、あ、もうよかったら食べてくださいみたいな。
それはもう本当幻想だね。
あ、そうなんですか。
だ僕の知り合いのやっぱりホテル業界の人なんかも自腹でやっぱり泊まり歩いてますよ。でないとほらサービス見れないじゃないですか。
あんなんでも自腹で泊まるって10万いります
よ。うん、だからそうだよ、それぐらいかけてるよやっぱりそのリサーチとして、ね、
普通の部屋で10万いりますよ、
うん、そう。だからホテル座三井京都も2泊してたよね、その人。
あ、6万か7万い
っちゃう。でその後リッツカールトン行ってって言ってた。
10万コースや。
そうそう。
どんだけ金使うねん、うん、でも30万や。
そう、でもそれがそういうことしてるからこそやっぱりそういうホテルのコンサルとかできるっていうね。知らないとできない。
まあでも確かに高級なもんに触れ合うと、
そう、
その触れ合わないと分からへん。
分かんない分かんない。
ね、う
ん。だからやっぱりね、泊まってなくて足のごの行ってもしょうがないわけでしょ。はい、だから料理もそうじゃなくて一流のものを食べて、うん、だから初めてこう言えるみたいな、ね。
そうそう、やっぱり体験してこそなんぼですからね。
そうそう、うん、
触れ合って体験してこそ分かるでね。
う
ん、
そう。うん、だからまあ、いや、そういう仕事は仕事でね、今言ったように、はい、投資、やっぱり自分に投資してるわけじゃないですか、そういうホテルで泊まる。
じゃあ僕はご飯ね、写真撮ったら食べてはるのかな、思うんじゃない。ちゃうの。
そういうことないですね、あまりね。はい、
うん、だビールだけ頼もうかな、みたいな。違うんですか。
違う違う。いや、他の業、あ、いわゆるそういう、なんていうんですか、旅行専門誌の業界知らないですよ。でも僕なんかそういう専門誌じゃなくて、はい、普通の週刊誌とかでこう取材してたけど、ごちそうになるっていうのはあんまりほとんどないですよね。
あ、そうですか。週刊誌、うん、要ホテルね、高級ホテルの あるじゃないですか、うん、あ、取材とかあるから、うん、あ、みんなこれ終わった後絶対おいしい料理食べてはんやろなずっと思った俺。
例えばそういうような形でね、向こうの接待あるかもしれないけども、はい、それはごくごく一部だよね、本当に。だから僕らもこう、まあ、ある料亭の写真を撮り続けたことあるんだけど、それは作ってもらうけど、
はい、
それは写真を撮って、はい、その後は食べないよね。まあ、その
そう、折り箱詰めてもらうの、
ちょっと取り分けてもらって味見するみたいな。
ちょっと悪いですけど折り箱詰めておいてください。
いやいや、うちはそういうことしてへんみたいな。 でもまあ、なんていうんですか、やっぱりさ、全部そういう接待、つまり雑誌のスタイルによって違うって言ったのは、全くの宣伝だったら向こうもほら提供するけど、はい、100% 宣伝じゃないようなとこもあったりするわけじゃん。
まあ、でも綺麗に撮ったろうな、うん、あのホテルでもね。そう、僕は昔は雑誌好きやったんですよ、うんうん、だから雑誌ばっかり買っとったんや。最近は読む本をちょっと買ってねえけど、うん、若い時は雑誌ばっかり買って、ほんまに上手やね。そうですね、あの料理の写真とか、
やっぱりあの持ち屋持ち屋で料理専門の写真家っていうかね、はい、料理をきちっと撮る写真家とか、
ほんまにうまそうに撮るもんね、うん、
あと部屋料理、あ、言った建物とか、
建物の部屋の中とかね、やっぱりスタイルとか、
やっぱりプロは違うよね。
そういうとこやっぱりすごいわ。
あの非常にポイントを持ってここだっていうさ、
生きたのあるもんね。そう、あると見たら
だから極端なしさ、えっていう場合あるじゃないですか。すごい写真はいいのにさ、はい、行ってみたらちょっと違う、
ちょっと違うかなみたいなね。
あります
ありますよね、
うん、はい、やっぱり写真はフレームのこの中のものしか写ってないからさ、うん、フレームの外側分かんなかったりするから、
ね、そうやな、うん、旅館とかようあるよね。あります、ちょっと違うなみたいな、
だからまあね、そういうような仕事もおそらくね、この間少なかったんだろうなと思うよ。
あ、
うん、
そりゃそうやな、そう閉まっとったやもんな、そう旅館あたりがね。
だからやっぱりさ、この間って飲食店も一番大変だったのは分かるけど、もちろん旅行業界とか、はい、それに付随したいろんなところやいろんな形で困ってたんだ。
困ってたよね、うん、そう思ったらそんな変な話ね、うん、海外の本売れへんがな。
そうです、そうです、旅行行かないんだもんね。
そうそう
そう、
あのよくいろんなルルブさんとかあったじゃないですか。
あれ大変ですよ、だから
ね、海外版のね、うん、そんなん買っても行けへんもんな。
それはもう正直ね、やっぱり旅行関係のものっていうのはちょっと厳しかった、
ね、きついだろうね、うん、旅行関係はね、
ガイドブックとか
ね、ガイドブックね、うんうん、
だって社長だってあれだけさ海外行ってたのがパタッとなくなったわけでしょ。
全く行ってない、ね、この2年行ってへんで、
ね、はい、だからそういうことですよ。ずっと行ってた人が行かなかったんだから、この間
ほんまやな、
うん、相当な
っていうか、韓国行って人いいひんやもんもう食べるとこ見てみなしまったからね。
そうだよね、あれ戻るんでしょうか
分からへんけど、何も空いてへんね今
ね、
はい、夏行ってびっくりしたわ、
うん、いやそれがね、こうやっぱり3年前にね、2年前3年前に一挙に戻るわけはないわけじゃない。だからどれくらいで、ね、戻ってくるのかなみたいなね。
そうやな、うん、ちょっとずつは戻ってほしいけど、うん、で戻ってもかなんなって思ってる人も多いからね。
多いでしょうね、
はい。
でそもそも、ね、この間社長と話した時に、日本はほら安い国になったんだって。昔はすごいね、
日本ね、
豊かな国だと思って
た。何買っても安い、今 100均行ったらな、うん、何でも売ったね。で
だ物が安すぎるよね、
うん、多分ね、海外の人来たら、うん、こんな安いのかって言われますよ。この
言われます。だからあのよく言うように、まあ、岸田さんがね、首相になってその給料、まあ、所得倍増計画だなんだって、まあ、第二の池田勇人みたいなこと言ってるけども、
はい、
とにかく賃金が安いんだもん、安すぎんだよね。
ちょっとね、日本はね、もっとあのね、化粧品で100円で売ったんで、うん、こんな国ありえへんで。
おにぎり1個100円だしね。
おにぎり1個100円だから、働かなくても、うん、変な話食いつなぐことできるんですよ。
できますね。
いや昔ね、うん、おにぎり100円売ってなかったもん。
売ってないですね。
300円してたもん。
でもう極端に業務スーパー行けばおにぎり1個30円とか、
ね、30円とか売って
る。そうでしょ、
でしょ。だからね、200円あったらもう食いつなげるわけよ。
だからあの海外から見たら、ほら昔僕らあの70年代80年代ってさ、海外に行くとアジア行くと安かったじゃないですか、あの為替レート
で、ね、それ反対やったんですよ。
そう、はい、で今向こうのタイから来てる人がお金持ってるから、はい、日本は安いなって思って、
安いなって100均でね物買いまくるんですよ
ね、
はい、
でなんでこんな安いんだ。だけど日本人の感覚って、今でも日本はアジアで一番の国だと思い込んで
思ってるよね。
違いますよね。
違いますよ。もうだいぶ遅れてますよ。
遅れてますよね、
はい、
まあ、本当にシンガポールとか
特に中国なんかすごく先行ってますよ。
いやもう上海とかね、はい、まあ、ああいう深圳行っちゃうとめちゃくちゃ違うもんね。もう、はい、日本の先行ってるって
分かる。先行ってますよ、もう、うん、かなり先行ってありますよ。
だけどなんか日本人の意識の中に
まだ日本は一番やと思ってありますから
ね。思ってんだ
ろうな、はい、日本は一番だ一番だって。
そう、はい、賃金も安いし。
そう、
あのだから中国の金持ちって怖いくらい金持ちです
よ。そんなんね、何千億って持てますからね、
は
い、何百ちゃいますよ、何千億ですよ。
だってもう10年ちょっと前で上海行ってたらびっくりしたのは、外車がすごい走ってて、
はい、
なんだこれ中国こんななってんのか上海あたりはと思った、
ね、急に伸びてますよ ね、 ね、自転車でね、あの あのなんていうの背広着て走ってあってんで、
そうそう
人民の帽子かぶって、
朝起きるとね、
はい、
いやもうそういう時代も言ってたから分かるけど、本当にだから急にね、
それが急にね、
そう
あのフェラーリ乗った話で、そう
普通にね、
はい、
でみんな普通あのロレックスがバカスカ売れてたりとかさ、
そう
驚いたよ本当に、あのでもあの頃からそうなんだなって、
で変わったわ僕も中国はね、うん、もうあれね20代から行ってるんですよ、うん、で20代後半に行った時はなんかね、あの広州かな、
はい、
広州っていう町があって、
広い州の
広州、ね、そうで、うん、そこでね買い物しよう思って、
はい、
お土産買おうかな思ってね、うん、財布出したらね、20人ぐらいがブワーッと
寄ってきます、あの打艦券打艦券って来たと思うけどね、
これも買えあれも買えってね、どう送るんですよ、
来
ますよね、びっくりしますよ、
そう俺も最初に入ったのが広州だったから、はい、同じような時代だと思うけど、
ね、すごかったであれほんまに、
だから
何にも物なかった
ね、
うん、ほんでそのちっちゃい子供がね呼吸っていうのをね、
はい、
引いてはるわけよ、ほんでそこにね前にバケツ置いてね、うん、お金入れなさい言ってね引いてはんねん、ほんでみんながねお金入れるんですよ、でもあの子の家多分プールついてるのちゃう
それはだから本当に急激なね経済成長ですからね、
そう
だからまあそれがまあ中国じゃない、中国の大都市、はい、それにだってバンコクだってね、タイだってバンコク全然違うもんね今ね、もう
バンコクってね
大都市だもんね、
あのね一時ね高価格スモッグでね目が痛くてね目開けられへんかってんで、あの街もうねなんちゅうのか排気ガスでな、
すごいよね、
霧みき
あの曇ってんだよね、
そう曇って
わかるわかる、あので街中こう高速道路がねビャーッとして上海と似てるけど本当に、だからマレーシアクランプールでもそうだけど、本当にアジアの東南アジアの、まあ、まあ東アジア東南アジアのもう国々ってすごい発展してるのに、
そうだな、
日本人そこやっぱりちょっと見てないんじゃないって気がするの、
なんかあんだけ変わったの俺僕らは見てたけど、うん、多分知らん人の方が多いからね、
多いよね、う
ん、
ベトナムだってそうじゃない、
はい、
もうホーチミンだあのあたりなんかめちゃくちゃすごいのに、
ベトナムなんかもね一時ね自転車とバイクでねあの交差点通れへんねんか、もうどうして通ったらいいのか、普通に歩いてくださいってね、
うん、
で普通に歩いたらみんな避けてくれる、
そうだよねそうあの本当僕も十数年前行った時は深夜になるとみんなバイクうるさいからなぜ走ってんだってみんな楽しみで走ってるって目的なくね走るのが楽しみだった、そんな時代だったけど今もう高層ビルもバンバン建っちゃって
そうすごいですよ、うん、
だからやっぱりその日本の置かれている状況もうちょっと見た方がいいよ ね、
そうです
ね、なんかずっと中流だとか豊かだと思ってたけどかなりまあ
もうだいぶね遅れてます、
安い国になっちゃったって、
安い国、うん、もっとねいろんなもの上げた方がいいと思います、
うん、
はい、何でも100円で売ってる時代はもうやめてほしいです
ね、そうだよね、やっぱり、はい、やっぱり従業員の賃金が上がらないってことはやっぱりすごい、はい、
豊かにならない、
ならないんだよね、
はい、
だから海外にも行けないし、
そう、
まあ、旅行もできない結婚もできないっていう状況になっちゃってるわけでしょ、
はい、何もかも上げていった方が
いいですよね、はい、僕もやっぱりそれは適正な価格ってあるわけだからね、
そうですよ、
安い安いで喜んでちゃいけないなっていうのは、
は
い、
それはあります、
うんうん、そうだよね、本当なんかねそれはそう100均でなんか物を買うときにふとそうだよ
思うんですよ、僕もいつも安すぎるやろ、
そうそうそう安すぎるよね、はい、おかしいって感じだよ、ね、
アクセサリーまで100円で売ってんねんありえへんなって思いますよね、
そうだよ、いやいや、まあちょっと今日は最後はこういうね、
はい、
安い国から日本はって話になっちゃったけど、でもまあ皆さん、ま
あ、でもあのいい国ですから、うん、日本は、
はい
はい、
また来週、まあ、は
い、来週までね、
ね、お話にお付き合いいただければと思いますので、
はい、また来週まで
よろしくどうぞ。
どうも。
さようなら。
ありがとうございます。